ーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。セントパトリックスデイ、グリーンデイの翌日、アメリカでは二日酔いの方も多いかもしれませんが、本日も世界に向けてテンションを上げてお送りしていこうと思います。第94回ニューヨークコリンゴラジオ、今週も先週に引き続きニューヨーク在住ライターの鮫川佳菜子さんのインタビューです。先週はサイバーエージェントでパッションある仕事をバリバリしていた佳菜子さんが、結婚とともにご主人の転勤先ニューヨークへ来ることになり、ニューヨークで何もできないどん底期から瞬く間にやりたいことを実現していったお話。聞いていない方はぜひ今回の放送と合わせて聞いてくださいね。そして今週はついにかなこさんが声の発信、ラジオ配信を始めたところからのお話です。それではどうぞ。
ライターとしてデビューも全部ニューヨークだよね。
そうです、ニューヨーク
でからデビューして、コミュニティも作り上げて、ブックライターデビューもして、ラジオ来ちゃいましたね。
そうなんですよ、
ラジオ声の発信どうしたんですか、これは。なんでまた
これはですね、私がイギリスにね、今年の9月から引っ越すんですよ、実は。
あ、そうなのよね。
そうなんです
よ、ご主人の転勤
っていうの。そうなんですよ。で、引っ越すにあたってイギリスってどんなところだろうっていうことで、5月に実は夫とイギリス旅行に行ったんです
ね。はい、ちょっと下見偵察みたいな感
じ。そうです、そうです。で、そこに行って あるツアーに参加したんですけど、そのツアーのガイドさんがやったら博識で、もう本当にね、政治のことから、アートのことから、音楽のことから、文化のことから、もういろんなこと知っていて、何者なんだろうと思って。
その方は日本人？
日本人の方です。で、なんか中国人観光客がいたら中国語で話しかけたりとかしてて、ペラペラなんですよ。で、何者なんだろうこの人はと思って興味持っていろいろ話を聞いてたら、実は彼もライターで、地球の歩き方の立ち上げメンバーもやってたみたいな、なんかいろいろ聞いてるとすごいご経歴の方 で私も実はライターなんですよっていうふうに言ったら、すごく意気投合して、それからなんかね、仲良くさせていただくことになって、させていただけるようになって、で、そんなご縁でこうずっとやり取りはしてたんですけど、私がその、本を出版記念、出版記念のイベントとかやって、でヒデコ・コータさんの方が去年の夏出版されて、それにあたって私もなんか講演のお仕事とかもいただけるようになったんですよね。その、ゼロからそのブックライターの仕事で仕事できるようになった理由みたいなことをテーマに講演してほしいっていう形で、初めてそういった登壇の依頼が2件あって、それをやってたら、それを見てくださったその先ほどのイギリスに住んでいるライターの酒井さんっていう方が、鮫川さん話すのもできるんだったら、今度こういうラジオのねサービスがあるからやってみないってお声掛けいただいて、
はぁ、
で、なんかこう、私最初その話すのって自分苦手だと思ってたんですけど、
いや、全然苦手じゃないけどね。すごい会長よ。
そうですか。
会長
でもなんかその、出版記念 そのイベントだったりとか、いろんなとこで話す機会があって、サメちゃん話すの上手だねって言われて、こう結構自信になったタイミングだったりもあって、はいはいはい、ちょっとやってみようかなって思って始めたのがそのきっかけだったんですよ、
ラジオ。
やってみたら面白くてね。
ラジオは楽しいよね。
楽しいですね。いろんな方をゲストに迎えて、いろんなお話聞けるじゃないですか。
もう役得やわっていう感じ、
本当に。
じゃあラジオもね、いろいろちょっと苦労もあるけど、ラジオ配信で一番大変なことって何ですか。
私ね、本当にないんですよ、ラジオ配信で大変なこと一個も。
めっちゃ楽しんでるんだ、
本当に。そうなんですよ、インタビューって私お金をもらわなくてもやりたいくらい好きなことなんですよ。
わかるわかる。
そうで、ライターもやってて、私文章を書くよりも実はインタビューの方がすごい好きで、ライターする、例えばライター本1冊書くんだったら、お金それなりにもらいたいじゃないですか、1冊書くんだったら結構な労力だから、でもインタビューだったら私別にお金もらわなくても本1冊分ぐらいインタビューできるんですよ。それぐらい好きだから、全然苦じゃなくて、でインタビューやってたら、こうやって趣味で本当にやってたら、インタビューだけの仕事もいただけるようになったんですよね。
すごいわ、なんやねんそれ。本当
そうなんですよ。
インタビューの仕事って、
でこれも先ほどねお話ししたベストセラー作家の宮本芳美さんからのご縁なんですけど、うんうん、彼女は自分でコミュニティを持っていて、うん、そこであのいろんな情報発信を動画だったりとか、うんまあ、文章だったりされていて、うん、で彼女のファンってやっぱり彼女に憧れている方が多いので、ねうん、いつか本を出したいっていう、ねうん、ファンの方が多くて、うん、ただその書くスキルがなかなかないから難しいって考えている方の向けにサメコちゃんみたいなブックライターって人がいるんだよっていうことを伝えるために、うんうんうん、そのラジオに出てっていう言われて、
ラジオ出演、
そうなんですよ。でラジオ出演をして、うん、あのもしその文章を書くのが苦手でもこうやってライターがインタビューをして代わりに書けますよっていうことプラス他にこうライターを起用するメリットとしては、うん、人ってこの意識してる部分と無意識な部分ってあって、
あの潜在
そう顕在意識とか潜在意識とかあって、で意識してる部分って本当にわずかで、はいはいはい、でもほとんどが無意識の部分だったりしていて、はいはいはい、それをライターがインタビューすることによって、うん、無意識の宝物みたいなエピソードだったりとか、うん、メソッドだったりとかっていうのも拾うことができると。
そうなのよ、うん、結構インタビューしてて、うん、みんな忘れてたけれども、ああそういえばそんなことがあったみたいな、
うん、ありますよね。
ある
そうそう思い出したとか、うんうんうんうん、あなんかインタビューしてくれてありがとうみたいな、うん、そういうこと思い出せてよかったとか、
そういえばそうだったとか、そうそうそう思い出せ返せたみたいな、
だから、うん、で私は結構あのそういったこうインタビューをしてその人が眠ってたエピソードとかを掘り起こすのもすごく宝探しみたいで大好きなのと、あとその人のエピソードをいっぱい聞いてると法則性みたいに気づくんですね。
ほう来ましたね。
なんか分析しちゃうんですよ、
はいはい、ついて分析派だからね。
なんかこうやってインタビューしてると、うん、あこの時例えば A さんはこういうことがあった時にもこういう判断をした、こういう考え方をした、うん、でまた違う出来事があった時もこういう風な考え方としてこう行動したっていうので、はいはい、全部これってこういう価値観とかこういう考え方のもとにやられてだから成功してるんだとか結構見えてくるものがあって、
成功論が見えちゃったらもう自分も成功しちゃうじゃない、
ね、だから今回そのライターの仕事をさせていただいてからそういったねこう割とうまくいってる方にインタビューしていくと割と法則性みたいなのを学ばせてもらうから私自身にとっても勉強になるんですよね。そうでさらにそれって本人ナチュラルにやってるから気づかないこともあって、うん、私がなんとかさんっていつもこういう価値基準で行動されてるからだからビジネスうまくいってるんですねって言ってあげることで相手の気づきにもなったりするんですよ。
気づかないでやってるんだ。
そうなんですよ。
そうよね。なんか成功者って成功するためにこう金儲けのためにってやってる人よりも、うん、自分のことをやってて成功しちゃったっていう人多いよね。
そう、そういう方も多くて、そういう方だと余計に自分がなんでうまくいったかが分からないくて、
だから聞かれても困るよね。成功論は何ですかって
聞
かれ
ても、そうなんです、
ただやってただけなんですけど、うん、みたいなね。
そうなんですよ。だからこうやってライターって第三者が入ることによって、うん、そういった宝物みたいな、うん、あのエピソードを掘り起こすこともできるし、客観的に分析して、うん、その人の法則、その人が気づかなかった部分も気づくことができるから、うん、あの本をより濃度の濃い本ができるんですよっていう話を宮本芳美さんの動画のねコンテンツの中で話したら、芳美さんがちょっとそれ興味あるって言って、
興味あるわ、こっちもあるわ、
そうそう、それであのその動画の撮影が終わった後に、うんまあ、彼女はすごく書くのが上手なんですよ、はいはい、だから自分で書きたいと、
本は自分の作家さんでね、
そう、う
ん、
文章が上手だし、うん、でただそのネタみたいなところっていうのもあの掘り起こしてくれるってことに興味持ったみたいで、
はいはいはい、
そう自分が気づいてないところのエピソードを掘り起こすっていう、うん、そこの部分だけお願いしたい、インタビュアーとして起用したいって言われて、だからあそんな仕事の仕方あるんだ、私もびっくりしちゃって、
びっくりびっくり、うん、
そうなんですよ、うんうんうんうん、だから私はその今度、よしみさんの本新刊が出るんですけど、うん3月の、ですね、3月4日に、うん角川から、うんやっぱり、お金も楽ちん簡単がうまくいくっていう本が出るんですけど、これは私インタビュアーとして、うんそこだけあのやらせてもらったのと、あと企画とかもね一緒に考えたりとかして関わらせていただいた本なんです。
すごい、これはブックライターとまた違った
全然違うんです
よ、形の、
うん、新しいキャリア、
うんうん、でもそれって自分がこうこれになろうって言ってるんじゃなくて、たまたまこうやってやっぱり点と点が線になってた感じよね、
うん、そうですね。 そう、あとはこうインタビューをしていくうちに、あの結構感謝されることが多くて、インタビューした方に、あ、自分が気づけてなかったことを気づいてくれたとか、頭の中が整理されたとか、あ、私ってこういう風に考えたんだとか、はいはい、結構感謝されることが多くて、だから私自身もなんとなくこのインタビューってだけでもこう仕事になるんじゃないかなってうっすら思ってたんですけど、でも、あ、それを本当にね言って依頼してくださる方がいて、あ、やっぱり仕事になるんだって、
すごい。もうぶっちゃけラジオ放送をしてますけれども、ラジオで収入とかってそれでお金を稼ごうっていうのはなかなかできないとみんな思い込んでる、ポッドキャストはお金にならないというこう固定観念みたいなね、
でも私もね、もともとこのライターお金にならないって思い込んでたじゃないですか。
そう、ライターはお金にならないと思ってた。
そう、でも調べてみたら実際宇坂徹さんっていう方を見つけて、はい、彼は本当に多分すごい稼いでるライターさんで、多分ね、年収ちょっと言っちゃう分かんないけど、もう何千万って毎年稼いでる方なんですよ。でそういう方がいるんだって知ったら、じゃあどうやったらそんな風になれるんだろうって本人に学んだりとか。
そう、やっぱり成功してる人から学ぶこと。
そうそう、でインタビューも、あの私はその、ね、インタビューだけのお仕事をもらう以前からも、あのインタビュアーとしてお金を稼いでる人をインタビューしたりとか、動画コンテンツでそうやってビジネスにしてる人とかいろいろ会ってきたから、だから、あ、こういう風にすればいいんだっていうのをなんとなく知識はあったので、だからやっぱりこう自分ってね、知らないことはできないじゃないですか。だからまず調べて、そういうことをやってる人本当にないかってもう隅々まで調べたりとか、いろんな人に話聞いたりとかしていくと、実際にそれで本当にビジネスしてる人いたりするから。
じゃあポッドキャストではお金にはならない、趣味でやってるって言ってもお金にしてる人がいるわけだよね。
そうそう、例えばあのコリンゴさんだってこれだけねインタビューのスキルがあって、でブログだってたくさん読者さんがいらっしゃるから、例えばですけどコリンゴさんのインタビューを、例えば強みだったりとか、その人が本当にしたいことを見つけるセッションをしますとか、1時間何万とか例えばねして、そのインタビューでお仕事することって可能だと思うし、
そんな風になんか考えたことなかったわ
そう、あとはあのコリンゴさんのラジオに出たいっていう、ね、方で自分のビジネスをもっと広めてほしいっていう人だって広告費として出せるかもしれないし、あとはコリンゴさんみたいにラジオを解説したいけどどうしていいかわからないから、プロデューサーとして入ってほしいだったりとか、だからそのスキルをいろんな形で全然できると思うんですよね。
いや、そういう風に考えたことなかった。もうポッドキャストって売るものがないから、あの本当にスポンサーがつかない限り収入にはならないんだろうなと、もうそれ思い込みですよね、勝手にね。そんな無名なポッドキャストにスポンサーなんてほぼつかないからね。
そうですよね。
でも考え方一つで、すごいですね。なんかそれ才能じゃないですか。なんかビジネス
をつける。ね、これサイバーエージェント時代、私広告の商品作ったりもしたんですよね。売れる商品とか、広告って本当に形がないもんじゃないですか。でも、ね、クライアントさんが困ってることとか、じゃあそれを、ね、解決するにはこういうのやったらいいですかってアイディアで結構、ね、解決したりとかもあったから、でそれじゃあそれをパッケージ化していくらいくらで売るとか、そういうことも昔やってたから、それもあるのかもしれないのと、あとインタビューした方がやっぱそういう風に自分でビジネスしてる方が多いから、そうやって、あ、ビジネスってこうやって作るんだっていうのを目の前でね、お話聞かせていただいたりとか、一緒にプロジェクトやらせていただく機会とかあったりすると、すごく学ぶ機会も多くて、それもあったのかもしれないです。
へえ。そんなかのこさん、将来の夢、
夢、
野望どうよ。
そうですね、私やっぱりインタビューの仕事本当に楽しいので、なんかインタビュアーとして、キャリアを作っていきたいなと思っていて、多分今インタビュアーって言ったらね、テレビのインタビュアーぐらいしかね、なんか思いつかなかったりするじゃないですか、記事のインタビュアーとか、だけじゃなくて、なんかもっといろんな可能性、なんか生み出せる気がしてて、インタビュアーって好きで。
インタビュアーって本当にインタビューするだけじゃなくて、そこからもっと広げるってこと、
プロデュースもできるかもしれないし、じゃあそのラジオをその、まあ、例えばですけど、ラジオをある方の作りますってなった時に、じゃあこれを通じてどんな風にその人のビジネスを広げていくかだったりとか、そういったところも含めて、 一緒に考えていったりとか、もう面白そうだなと思うし、
他の方のラジオ番組をプロデュースするとか、
とかも面白そうだし、
あと宣伝するとか、
そう、あとはラジオって形じゃなくても例えば動画の有料コンテンツとか、私動画の編集もある程度できるので、
そう、動画、YouTuber だもんね。そう、
あ、でも YouTuber でてもそんななんか、あのちょっとねやってるぐらいですけど、うん、趣味で最初やってたんですけど、そ
う、なんかほら趣味を仕事にって言うけれども、うん、なかなか難しいじゃないですか、
うん、
でも今聞いてると、うん、全部お金になってますよね、
なんかね
今やってること、うん、なんですか、あの2015年にニューヨークに渡米した時のあのダークな時期は、
うん、
今あっという間に2年半でこんなにガッと、
うん、いやでもあれ落ち込む時期があったからよかったなと思います。落ち込みきったから、うんうん、だからなんかこうね、こうもっとこう本当に私がやりたいことは何だろうって真剣に考える時期ってそんなに人間ってなくないですか。就職活動とか進路決める時ぐらいって、だからあそこで本当に悩みきったことが良かったのかなと思う。そしたらいろいろ調べるじゃないですか、貪欲になってどうしたらいいんだろうって、もう藁にもすがる思いで、そしたらあ、こんな風にして活躍してる人がいる、こんな風にした活躍する人がいるって、じゃあその人に会うためにはどうしたらいいだろうとか、全部行動に落としていってやってたら、少しずつ少しずつ少しずつなんか近づいていって、今でも私まだまだあの、ね、途中経過ですけど、でも、
うん、いやいや飛ぶ鳥を落とす勢いよ、
いやいやいや
だってラジオだってつい最近よね始めたのって。
そうですね、去年の夏からですかね。
去年の夏から、うん、結構あのフォロワーついてる、
どうなんでしょうね分かんないけど、
でブックライターとしてもデビューしちゃって、
うん、
旅はまた新しい形の
そうですね、
そのアイディアポンポン出てくるじゃないですか、
うん、
何その秘訣は
多分これは好きなことしてるからだと思います。好きなことってアイディアどんどん湧いてきませんか。なんか例えば私は車とか全然興味ないんですよ。じゃあ 車のプロモーションしろって言われても全然アイディア出てこないです。
そうかそうかそうか、
うんうんうんうん、だけど多分コリンゴさんはラジオ好きじゃないですか。そしたらじゃあどういう話をこの人に聞こうかとか、うん、アイディアって別にそう頑張って考えなくても次々出てきません。
あ、うん、あのまあそんな素晴らしいアイディア出てこないですけど、興味があるからね、好奇心があるから、
好奇心
が聞きたい、これ聞きたいってい
う、そうそう好奇心があるじゃないですか、うんうんうん、多分アイディアって好奇心から生まれていて、こうやってどうなんだろうで調べてみたりして、あこうやるんだとかで興味があるから聞くじゃないですか。そうするとその人が答えを言ってきて、あなるほどそういうアイディアもあるんだとか、そういうのを積み重ねてストックが増えていってアイディアが出てくる気がします。だからやっぱり好きなことをやることが一番なんだと思うんですよね。
でも今現代、うん、好きなことも見つからないっていう人多いんですけど、
うんうん、
どうしましょうそういう人に。
いやでもこれねすごい分かります。私もそうだったから、
そ
う好きなことが見つからなくても本当に暗闇の時期を、ね、生きてた時代もあるから、
う
ん、てか本当、ね、つい最近ですけど、
つい最近よね本当に、
うん、でもそういう時はもう考えても仕方ないんですよ。だからピンときたことをまずはやってみる、うん、あとは人から頼まれることとか、うん、人から求められることってあの実は才能が隠されたりとかすると思ってて、
そっか、
頼まれるってことはできると思うからやってみないって言われるわけじゃないですか。例えばラジオとかも、うん、あの酒井さんってライターさんから見て、うん、私はラジオできるんじゃないかと思ったからこそ、うん、ラジオやってみないって声かけてくれたわけで、うん、だからそういうふうに言われたらまずそのよっぽど嫌じゃない限り、うん、なんか面白そうだなってちょっとでも思うんだったら、うん、なんか本当にねあの軽くやってみるみたいな、
でやってみてあ違ったなって思ったらやめればいい、
ね、そうなんです、そうなんです。それを繰り返してたら魂が喜ぶようなことって見つかる気がするんですよ、うん、で多分なんか日本人って真面目だからすごくやるまでが時間かかったりするじゃないですか。やるまでにいろいろ調べたりとか、なんか間違ったらどうしようとか失敗したらどうしようとか、でもなんか失敗してもいいやぐらいの勢いでやってみるっていう、
真面目だからね、
そう真面目だから、
ね、
そうなんです
よ、真面目なのよね、私なんか失敗だらけだもん、いろんなこと
そう私も失敗だらけで、でもなんか失敗しても別にね、うん、そんな人に迷惑かけないし、うん、自分がなんか恥ずかしいだけじゃないですか。
そうそうそう、それで、うん、結構学ぶことの方が多くてね、失敗からね、
そうなんですよね、あこうすればいいんだ
って、そうそう失敗したから違うやり方とかね、
そうなんです、
そうなのね、うん、へえ、 あれそれで夢やろうって、
あそうですね、それで、まあ、インタビュアー私のキャリアを、うん、もっとやっていきたいなっていうのと、あのやっぱり本を大好きなので、こう本に関わる仕事はブックライターっていう形だったり、うん、インタビュアーだっていう形だったりとか、うん、いろんな形でやっていきたいなと思いますね、
うん、いや加奈子さん自分の本自伝出しちゃった
ありがとうございます、うん、なんか編集者さんがちょっとそういう話とかもなんかチラッといただいたことあるんですけど、うんうん、なんかやっぱり私、ね、もうちょっとこういろんな経験を積んでから、うん、やっぱりこうやっぱり私自身が本ってすごく可能性があるものって思ってるから、うんうん、やっぱりねいいものというか、その本を読んで少しでも誰かの人生がより良くなってほしいなって思うから、うん、だからやっぱりまだそういう段階ではないで自分の中で感じてるので、まあそのね、タイミング来てまたそういうお声をいただいたらその時考えたらいいかなと思ってます。
わあ、そうなんか今年の9月にイギリス行っちゃうのよね、寂しいわ、せっかく初めましてで出会えたのに、ね、まあ、でもまたイギリスに行ったらそこでいろいろ安心というか、
うん、あとね、なんか今ってインターネットがね、こうテクノロジー発達していて、例えばインタビューも対面だけじゃなくて、はいはいはい、オンラインを使って例えば Zoom っていうサービスとかだと録音もできるから、それで例えばニューヨークと例えば、ね、イギリスからインタビューって全然できるので、
うん、あ、そうかそうか、
そうだからね、うん、これからもっともっと、まあ、いろがなんか夫が転勤族だから、うん、どこに行くかちょっと、ね、今後わからないですけど、転勤した先でねまた面白い人がいれば対面でインタビューしたいとか、オンラインでもねこうやって
世界中
の、ね、うん、インタビューしたいなと思ってます。
インタビュー好きなのね。
好きです。ずっとやっててもねなんか飽きない、
楽しいしね、
楽しい
インタビュー、楽しいのよ、うん、やるといいよみんな、
うん、ね
え、そっかじゃあ、あの、今ね、ビジネス PR とか聞いてるんですけれども、うんうん、なんか PR 宣伝ありますよね。
そうですね、一つは、今ニューヨーク女子部って、ね、コミュニティを運営してるってお話、ね、はいはいはい、させていただいたんですけども、うん、3月30日に、メンバーが700名を超えたということで、うん、700名記念パーティーっていうのも
すごいね、
開催することになっていて、
はいはいはい、
でそれで特別ゲストとして、うん、ニューヨークで心理学を教えている松村アリさんっていう方をゲストに迎えて、うんうん、で彼女が3月6日に世界に通用する子どもの育て方っていう本を出版されるので、はいはいはい、それの出版記念イベントみたいなことも兼ねて、うん、トークショーをして、でかつその担当編集者さんもニューヨークにいらっしゃるので、うん、出版いつかしたいなって思う方のためのプチ出版セミナーみたいな、
え、それは講師は、
担当編集者さんが来てくださって、
はあ、これは参加した、え、でもニューヨーク女子部40代はダメじゃない？
でもそんなねかっちり決まってるわけじゃないから、うん、そこら辺は割と緩く設定してるのと、うんうん、あと今回ねあの子育てについてのテーマだから、うん、やっぱりもうちょっと年齢も、うん、そうですね、うん、聞きたいって方もいらっしゃると思うから、う
ん、
もう
少し今回特別枠開いてもらえるのかしら、40の方まで、
うん、はい
本当、
はい、なのでぜひね興味ある方はニューヨーク女子部って、うん、Facebook で検索すると、うん、Facebook グループが出てくるので、うん、そこで参加ボタンを押してメンバーの誰かが承認してくれれば入れますので、
うん、メンバーになれちゃうんだ、
はい、
そうするとそういう情報がいつも流れてきて、はい、今回の会合はこの日、
そうですね、参加できると思うので、うん、もし興味ある方は見ていただきたいな
と、本を出したい人とかもいると思うので、
ね、そうですよね、ニューヨークとかね、うん、多そうですよね、
いろんな人生背負ってる人が多いですからねそうか、
はい、
では最後に一番難しい質問ですけれども、
うん、
このラジオを聞いてるリスナーの皆様に一言、うん、何かね、
そうですね、うん、なんか私がニューヨークに来てすごく学んだのが、先ほどもお話した通り、こうやりたいこととかね、何が強みかとかなんかねってよく分かってない時代を経て、
はいはい、
でまずは行動することがすごく大事だなと思ったんですよね。
まずはとどまれ、
そうなんですよ、やっぱりこう悩んでるだ考えてるだけじゃ全然状況って変わらなくて、うん、だったらピンときたことをまずやってみる、誰かから頼まれたことをやってみるっていうことを続けてい ったら、すごく道が開けるなと思いました。
うん、
だからね、もちろんね、もう目標とかこれがやりたいって決まってる人はそれに突き進めばいいと思うんですけど、結構世の中のほとんどの方が、まあ、今後どうしようかってモヤモヤって悩んでる方多いかなと思っていて、で過去の私もねそうだったんですけど、そういった方はやっぱりこうね、臆がらずに、もう失敗を恐れずに、本当に軽くチャレンジするじゃないですけど、そういうことしていただきたいなと思います。
そうね、
でそしたらすごく思っても見なかった未来が開けると思うので、おすすめです。
行動ね、まずやってみてね。
そうですね。
いやー、かなこさんよかったわ。なんかちょっと得しちゃった気分今日は。
そうですか、
同じラジオのね、ほらポッドキャスター同士、いろいろあるあるもねあったりね。
そうです
ね、ましたけど、いや楽しかったし、今日ちょっとダメになっちゃった。これから自分の番組も考え直さないと。
いや、そんなことないですけど、
もう趣味の範囲を飛び越えていくために、またこういう欲が出ちゃうとダメなんですけどね。
いやいや、
頑張りたいと思います。ということで本日はもう多彩でいろんなことされてるんですけれども、ニューヨーク在住ライターで、インタビュアーで、 YouTuber、 イラストレーターに、ブックライター、忘れてませんよね、
なんかはね。はい、そんな感じです。
いろいろ肩書きがあるんですけれども、ということでサメーカーかのこさんにお越しいただきました。かのこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では今週はこの辺で終わりにしたいと思います。来週もまた続きますので、お付き合いよろしくお願いします。それでは今週はこの辺で See you next week. Bye bye.